皆さんこんばんは。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、三見です。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です。現在教育の現場では持続可能な社会の作り手の育成を目標に、小中高校ではさまざまな教科で SDGs の学びが始まっています。そこで高校生が持続可能な地球の未来を考え行動するために SDGs を探求し、社会課題解決に向けたアクションアイデアを表彰している SDGs クエスト未来甲子園から2021年度首都圏大会で受賞した5チームに注目しています。今夜はその中からアクションアイデア、スポットライティングリフュジーズで見事2021年度首都圏大会アクションアイデア優秀賞を受賞した筑波大学附属坂戸高等学校のチームミントの皆さんとリモートでつながっていきます。チームは全員で6名なんですが、今夜登場してくれるのはこちらの3人です。自己紹介お願いします。
こんにちは、筑波大学附属坂戸高等学校3年の田沼樹です。よろしくお願いします。
こんばんは、同じく筑波大学附属坂戸高等学校3年の鈴木花野です。よろしくお願いします。
こんばんは、同じく筑波大学附属坂戸高校3年のファサン・マーベラスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてお久しぶりです。
久しぶりです。
改めまして SDGs クエスト未来甲子園アクションアイデア優秀賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうみんなの元気そうな姿が見られて本当に嬉しいなと思うんですが、最初にみんなが考えてくれたアクションアイデア、スポットライティングリフュジーズとはどんなアイデアなのか教えてください。
はい、難民問題について知る機会を設けるという目標のもと、日本における難民問題についてのディスカッションイベントの開催と、難民ドキュメンタリー映画東京クルドの自主上映会を行いました。
はい、難民受け入れ問題に焦点を当ててっていうことなんですけど、なんでこの難民受け入れ問題に焦点当てたんですか？
はい、最初チームを組んだ時はいろいろな人権問題、黒人差別の問題だったりとか、あとは男女差別の問題だったりとか、いろんなその国際的なグローバルイシューに焦点を向けてやってたんですけど、もちろん難民問題もそこに含んでたんですけど、でその中でもやっぱり難民問題は日本で認知度が一番低いマイナーな問題だよね。その調べていくにあたって難民問題っていうのが一番、その日本における難民問題っていうのがすごい深刻な問題っていうことを知ったので、その一つに絞って難民問題に焦点を当てて、何か私たち高校生としてアクションを起こしたら、日本にとってももっと難民の方々にとってもいいアクションができるんじゃないかっていうことで難民問題にしました。
難民問題についてニュースでとか、まあ、情報としてこう入ってくるっていうことはあるんですけど、実際じゃあ現状はって聞かれた時に、特にこの日本の難民問題って言われると、私あのみんなのプロモーション映像も拝見したんですけど、最初にその質問から来るでしょ、あ、答えられないなって正直恥ずかしながら思ったんですね。なのであの日本の難民問題現状今どういう感じなのか簡単に教えてもらってもいいですか？
はい、難民認定率なんですけれども、例を挙げるとですね、ドイツは 41.7% で、63,456人で、カナダが 55.2%、 フランスが 14.6% とあるんですけど、日本の認定率が 0.5% と 1% にも満たなくて、認定数が47人ってすごく少ない数っていうグラフがインターネットので調べた際に出てきまして、で異常な数の少なさということで、これは私たちが取り扱わなければこのまま誰も触れられずにいたと思うので、私たちがやろうと決めました。
うん、あのみんなはこの SDGs クエスト未来甲子園があるからミントを作ったわけではなくて、それ以前から活動されてたんですよね？
はい、私たちの高校の筑波大学附属坂戸高校では、高校2年生になると全員 T-GAP といって筑坂グローバルアクションプログラムというものに、あの全員があのグループを作って取り組むんですけど、まあ、そこで難民問題とか 差別問題、男女差別の問題とか、あとは黒人問題とか、いろんな差別の問題に興味がある人が集まって、難民問題に興味があったのは鈴木花乃さんだったんですけど、話し合って難民問題をやろうって決まった感じです。
私が難民問題に興味持ったのが中学3年生の時で、本当に授業の中で日本の課題って何があるんだろうって、本当にその調べていく中で見つけた課題で、本当にきっかけはネットで見たからっていう、そんな些細な理由なんですけど、その実際にその難民の方々に会って何かアクションが起こせるわけでもなかったので、その高校に入ってからみんなで一から難民問題について調べたりとか、高校に外部の難民の団体の方が講義来ていただいた時に勉強したりとか、でそこから外部の方とコンタクトを取って難民の方に会って、どんどんステップを踏んでみんなで学んでいったっていう感じです。
うん、花野さんはそのステップを踏んでいろいろこう学んでいく中でどんな気づきがありましたか？
私たちの活動名がスポットライティングレフュージーっていうのなんですけど、その本当に難民問題って他の、もちろん他の問題、 LGBT の問題とかもすごい大事だけど、そういうのって日本では今はよく取り上げられてるけど、難民問題ってなかなかスポットライトが当たらないというか、本当に暗闇に隠れてる問題なので、そういうその実際に難民の方々と交流していって、入管での暮らしだったりとか日本での暮らし、ネットでは得られない真実の部分が分かりました。
はい、ありがとうございます。そのね、ミントスポットライティングリフュージーズということで、認定率よりもまず認知度をとにかく上げなければということで2つアクションを起こしたということなので、その内容と結果についてはまた明日詳しく伺っていきます。ではリクエスト何にしましょうか？
ドアリパのレヴィテイリングっていう曲、まあ、すごくいいと思います。
はい、これ選んでくれたのファサン・マーベラスさん、マベなんですけど、マベなぜこの曲を選んでくれたんですか？
なんか普通に自分が すごい好きな曲だっていうのもあるんですけど、結構なんか元気になれるような曲なのでいいかなって思って選びました。
はい、ありがとうございます。ではそちらをお届けしましょう。 FM 横浜からお届けしているキープグリーン&ブルー、今回筑波大学附属坂戸高等学校のチームミントが受賞したアクションアイデアスポットライティングリフュージーズについて詳しくは後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。ぜひこちらもご覧ください。今夜リモートでつながったのは今年の3月開催でした SDGs クエスト未来甲子園2021首都圏大会で見事アクションアイデア優秀賞を受賞した筑波大学附属坂戸高等学校のチームミントから田沼樹さん、鈴木花乃さん、ファさん、マーベラスさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。